ローマの信徒への手紙第6章の6節と7節を朗読します。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。今週はこのローマ書の第6章6節と7節からですね、ご一緒に主のメッセージを聞いていきたいと思いますが、その内容に具体的に入る前に、これまでの、流れをですね、ちょっと振り返っておきたいと思うんですね。この第6章、まあ、今日で3回目のメッセージになりますが、この6章は一つの質問から始まっていましたね。1節ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。キリストへの信仰によって義と認められる、これが福音の内容ですけど、この信仰義人という教えが伝えられるところではですね、これ昔も今もそうですけど、いつの時代もそれじゃ罪を犯してもいいってことっていうね、そういう、まあ、疑問が投げかけられてきたんですね。パウロはこの章でそういう疑問に実は答えている。そのためにこの6章を書いたと言っていいと思いますね。2節、決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。これがパウロの答えであるわけですけれども、キリストを信じた私たちは罪に対して死んでる。そのような私たちがどうしてなお罪の中に生きることができるだろうか。そんなことは不可能だって、まあ、パウロはまずここでバーンと、まあ、結論を述べているわけですね。そしてその上で続く3節から5節、これ先週やったところですが、ここではそのことの根拠ですね、罪に対して死んでいるってことの根拠を、まあ、説明している。まず3節と4節、それでもあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなの。この3節と4節でパウロは、キリストを信じて救われた私たちは皆ですね、御霊の働きによってアダムとの結びつきから解放されて、キリストと一つに結び合わされたんだってことを言ってますね。キリストが私たちの罪を背負って死んで3日目によみがえられたように、キリストと結ばれた私たちもキリストと共に罪の支配に対して死に、そしてキリストと共に復活させられて新しい命に生きるものとされていると。そういうものとなっているんだから、もはや罪の中にとどまることなど不可能だって述べたわけですよね。まあ、ここで言われているバプテスマっていうのは、その水のバプテスマそのものじゃなくて、まあ、それは象徴ですけれども、ここで言われているバプテスマっていうのは聖霊の働きのことを指しているんだってことを先週学んだわけですね。そして5節は、この今見た3節と4節で言ったことを改めてまとめ直しているところなんですね。5節、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう、ね。まあ、ここまでが先週まで2回にわたって学んできた内容ということですが、まあ、それに続く部分を今日、まあ、学ぶわけですけれども、これに続く実は6節から10節の中でパウロは5節でまとめた教えの内容をさらにもう一回繰り返して説明を重ねているんですね。まず6節7節でキリストの死の姿にあやかるっていうことがどういうことかってことを説明し、続いて8節から10節ではキリストの復活の姿にあやかるということはどういうことかっていうことを加えて説明を重ねているんですね。つまりこうしてみると、パウロは2節で言ったこと、私たちはもう罪に対して死んだんだから罪の中にね生きることなんかできないって言った、その2節の内容をまず3節と4節で説明し、5節で一旦まとめて、さらに6節から10節でもう一度説明を重ねてるってことですね。わかりますか、こう何回も何回もこう、螺旋階段で登るように同じところくるくる行きながら、まあ説明を加えてるっていう感じですね。そして最後に11節から14節ではそれまで語ってきたことを踏まえての進めをしている、そういう、まあ構造にこの1節から11節、14節ではなっているということですね。 まあ、非常に念入りであって、まあ、必要、まあ、と言ってもいいぐらいですね、しつこいと言ってもいいぐらいですね。パウロはこの、その罪に対して死んでいるということの意味を繰り返し繰り返し、あっちの方面からこっちの方面からですね、この箇所で教えているということですね。なんでパウロはこんなにしつこいほど繰り返しこの教えを説明しているんだろうか。一人の神学者はですね、はっきりこう言ってました。なぜなら私たちは皆極めて飲み込みが遅いからである。単純明快ですよね。何回言われてもですね、変わんない。これはよく皆さん経験済みだと思うんですけど、聖書の教えを正確に理解し受け入れ、それに従って生きるということにおいて、私は何度聞いても、あるいは何年経ってもなかなか変わらない現実がある。パウロはそういう私たちの、まあ、弱さを抱えた私たちの現実を知っていたからこそ、それこそ勘で含めるようにですね、繰り返し重ねて説明をしている。まあ、それほどこの距離は、ここで教えられている距離は大事なことでもあるということでもありますよね。まあ、そこで、まあ、今までのところ確認した上で、この6節の7節に改めて目を留めていきたいと思うんですが、パウロは6節で、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますって書いてるんですね。私たちは知っていますって言ってるんですね。私たちって誰のことかって、まあ、パウロ自身ももちろん含まれてるんですが、この読んでる、これ実際にはローマの信徒に宛てた手紙ですから、これを読んでいるはずのローマの人々、このローマの人々はパウロはまだ一度もローマに行ったことないので、会ったことない人たちなんですね。会ったことのないその人たちに向かって、このことを私たちは知っていますって言ってるんですね。つまりこれはキリスト者であれば当然知っているべきことであって、このことはもう本当に私たちの信仰に伴う本質的で、ある意味死活に関わる大事な教えである。そういう意味を持ってパウロは知っていますと言ってるんだろうと思うんですね。そういう意味では私たちもこの教えを学ぶときに、私たちは本当にこのことを知ってるだろうか、この教えに照らして生きているだろうか、この真理を揺るぎなく確信して歩んでいるだろうかということを、やっぱり自分自身にこう問い返すこと、これとても大事なことではないかなと思うんですね。じゃあ一体パウロはここで何を知っていると言ってるんだろうか。そこが大事ですよね。それはまず、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたという事実を知っていると。もう一度言いますよ。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたという事実です。それを知っているとパウロは言っている。知っているべきだ、知っているはずですって言ってるんですね。この古い自分って何でしょうね、皆さんね。古い自分、これは今までパウロが語ってきたことを振り返るとピンとくるものが一つあると思うんですね。それは前の章第5章でパウロが述べていたアダムについていた自分ですね。アダムが罪を犯した、そのことによってアダムの子孫、私たち全てが、全人類がですね、その同じ罪の中に入れられてしまった、アダムとくっついてしまったってことですよね。これどう考えてもちょっと不平等な感じがしますが、でもそうなんだってことですね。そう聖書ははっきり述べているわけですね。そのアダムの罪の影響の中に、私たちは罪の支配のもとに置かれてしまっていた、それがアダムにある自分ですね。それがここで言われている古い自分ということの意味です。勘違いしてほしくないのは、この古い自分というのは古い性質とかね、罪の性質っていうふうに捉えてしまうと私たちは結構困るんですね。というのはクリスチャーになってもなかなかこう古い性質のが消えないなって、相変わらずあるなって思ってしまうので、あれ、ここに書いてあることはどういう意味なんだろうってわけが分かんなくなってしまうんですね。そういう意味で明確に確認してほしいのは、ここで言われている古い自分というのはアダムにあった、アダムとつい一つになっていたために罪の支配のもとにあった自分ですね。そういう立場に置かれていた自分、それがキリストと共に十字架につけられたのだとパウロはここで言ってるってことですね。私たちはかつてはアダムのもとにあった、しかしキリストを信じて義とされた今、キリストが罪の支配を打ち破り罪との関係を断たれているように、私たちも罪の支配から解放されて、実はキリストにあるもの、キリストに属するものとなった。 前にもやりましたね、人類は2つに1つしかないと。1つはアダムにある人類と、もう1つはキリストにある人類ってね、その2つに1つしかないんだ、中途半端はないんだってことですよね。かつてアダムの支配のもとにあった私たちは、キリストを信じたことによってキリストと1つにされてですね、キリストに属する、キリストにつながってキリストに属する人類の一員として今は生かされているんだということです。それがキリストと共に十字架につけられたということの意味なんですね。そしてそれはいつ起こったか、これももうすでに学んできたことですが、皆さんがイエス・キリストを救い主として信じたその瞬間に、私たちは罪に対して死んだ、キリストと共に十字架につけられて死んだんだ。言い換えれば、罪の支配から解放されて恵みの支配、キリストにつながった人類の中に一員として加えられたんだということですね。その時以来、これは霊的な世界の、霊的な世界における事実と言っていいんですが、その時以来私たちは罪とは何の関係もないそういうものとされたんだということですね。これを感じるかどうかっていう話じゃないんです。そのような立場を私たちはもうすでに霊的な意味で得ているっていうことですね。感じる感じないは後の問題であって、別の問題であって、聖書ははっきりそのように述べており、そういう事実が霊的な世界において起こってしまっているんだ。ですからクリスチャンである私たちの古い自分はもう存在していないと思うんです。もはやそこにはない。もしあなたがクリスチャンであれば、アダムにあったかつてのあなたは消滅しており、全く何の現実もでもなくて、あなたは今キリストにあるものとなっている。このことをはっきりと理解し受け取りさえすれば、私たちは本当にこの世でキリスト者として、クリスチャンとして生き始めることができるってことなんです。みんな胸を張って罪とサタンをものともせずに生きていくことができる。パウロはこのことを当然知っていて叱るべきだとここで言ってるってことですね。ここのところの理解と確信がぐらついているために、私たちはなかなか力強くこの地上の生涯を信仰に立って生きるってことができないままでいるってことが現実に起こるってことですよね。これを私たちは果たして知っていると言えるだろうかってことですね。これは私たちが信じるべき真理であって、信仰によって受け入れるべき真理です。これは私たちが経験することではなくて、基本的にね、まず最初に経験することじゃなくて信じること、これを信じるときに初めて私たちの経験は勝利に満ちたものとなる。いいですか、ここは確認しておきましょうね。多くの人は、私たちもそうですけど、見て触って経験したら信じようって言うんですね。見せてくれよってね、神様いるなら見せてくれよって言いますけどね。でも見ちゃったら、あるいは触れちゃって経験したら、それはもう信仰じゃないんですよね。そうですよね、もう見て触れた事実ですから、それは信仰いらないんです、その事実ですから。信仰っていうのはまだ見ていない、触れていない、経験していない、それを信ずる、それが信仰ですよね。そしてこの信仰が先立つことによって、初めてその信仰に応じた経験が生まれてくるってことです。この順番が大事だってことです。こういう信仰についてはもうすでに私たち学んできたんですね。このロマ書の中で4章で、あのアブラハムが生きた信仰の証を見ましたよね。あの中でアブラハムについて、こう書かれてありました。4章の18から21、彼は希望するすべもなかったときに、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこの世になると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰は弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。これが信仰ですよね。そしてこれこそ私たちがしなければならないこと。神様からこの約束を告げられたとき、アブラハムはこうは言わなかった。私はもうじき100歳になって、妻のサラ90歳です。 ですからあなたが今仰せになっているようなことは不可能ですとはアブラハムは言わなかったわけですよね。アブラハムは神の約束を聞いたときにたじろがずに神の約束の言葉をただ信じた。目に見えるところは困難ばかりですよね。自分の経験として何か感じていたわけじゃないんです。いやむしろ感じていたのは無理だっていうそういうことを感じていたでしょうね。しかし神様は満天の星の元にいるアブラハムにこう言われました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。数えきれないほど増えるんだってことですよね。そしてキラキラ輝くんだっていうことでもあるでしょうね。その時アブラハムは何か感じていたでしょうか。感じてないでしょうね。経験していたでしょうか。それもないでしょうね。経験的なものは何もなかったんです。ただあるのは神様の言葉だけですよね。むしろ経験していたのは神様が言った約束とは全然正反対の状況、それを体験していたんです。しかしアブラハムはその体験していることによってではなくて神様が自分に語りかけてくださったその約束の言葉に信頼したんです、ね、それが信仰だということです。私たちは神の約束の言葉についてこれと同じことを行わなくてはならない。考えてみればもし神様が私たちに告げてくださらなかったら自分がアダムに会ったことなんてね知りもしないですよね。そんなこと知るかってやつですよね。神様がもし私たちに告げてくださらなかったら自分がキリストにつくバプテスマを受けたってことも知らないでしょうね。感じてないですから、体験してないですからね。ただ神がそう言ってる、聖書がそう告げてる、その告げた言葉を理解し受け止め信じます。それが信仰なんです。そしてその信仰があるところに後から経験はついてくるってことなんです。これを私たちは逆にしてしまうんです。体験したら信じますって、体験しないと信じません、あるいは信頼しません、従いません。だから体験が来ないんですね。信仰がないからなんですよね。全ては御霊の御業であり経験から全く離れた出来事です。聖霊が私たちにバプテスマを授けて私をイエス様と結び合わせてくださった。そのことによって私たちは罪に対して死んだっていうことですよね。でもそれが分かるのは何度も言いますが体験的に分かるんじゃないんですよね。まずそう言われているってことをしっかり理解し受け止める、そこから始まるしかないってことなんです。そしてそこから始まって生きていくときに確かに聖書に言われていることは本当だということが後からその証拠をいろいろ体験しながら分かっていくということなんですよね。だから信仰の生涯を長く生きているクリスチャン、しかもしっかりと御言葉を理解しているクリスチャンは確かだって表現するわけですよね。私も自分を振り返ってみて本当にそう思いますね。信仰を持ちたての頃喜んで信仰に入ってこう行ったんですけどね、いろいろな苦難を経過しながら歩んできました。でも今何十年も経ってみて今思うことは、ああ御言葉に書かれてあることは本当だと本当だから信じてきたはずなんですけど、改めて言うのは本当に御言葉はその通りだねって家内でもよく話しますよね。本当に御言葉の言う通りだって。ただ年を取れば取るほどそのことがはっきり分かってくる。私がどう感じていようと、悪魔が何をほのめかそうと、どんなに多くの事実が神の言葉を真っ向から矛盾するように思われていようと、信仰はこの神の約束を見てそれを固く掴んで信じるものですね。そしてその結果栄光に富む経験が後に続くですか。まず最初に御言葉を信じればその後それが真実であるという証拠が後から手に入ってくるってことですね。しかし最初の段階では私たちはまず御言葉を客観的に見つめ理解し受け止めて、その神の言葉の上にだけ立って歩まなくてはならない。それが信仰によって歩むっていうことですよね。ではここで言われている信仰ね、私たちが信仰によって神の言葉を受け入れ固く掴むとどのような結果が生じるんだろうか、こ ここでパウロはどのようなことを言ってるんだろうか。パウロもう一度6節を読みますが、こう言ってますね。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためである。私たちがの古い人がキリストと共に十字架につけられて死んだ、これは何のためか、その目的が書いてますね。それは罪に支配された体が滅ぼされて、もはや罪の奴隷にならないために、私たちはの古い自分がキリストと共に十字架につけられたんです、とキリストと共に死んだんですっていうことですね。そういう目標があって、その目的のために私たちはキリストと一つにされて罪の支配に対して死んだんだっていうことですね。罪に支配された体が滅ぼされるってパウロはここで言ってるんですけど、これはさっきも学んだように、私たちはすでにこの霊的な意味においてこのことは体験したってことですね。アダムとの関係が断絶させられて、キリストと結び合わされたものとされた。これは言い換えれば、罪の支配から解放されて、その領域から神の恵みの支配の領域に移されているってことなんですね、これね、支配がね。でしかしこの体は、いいですか、これは霊的な世界によってそういう立場を私たちは得たんですが、しかしこの現実の私たちの体はどうでしょう。まだ変わってないですよね。信じた途端になんかがね、化学変化を犯してね、起こしてね、ピカピカ光り出すとかね、それであれば分かりやすいんですけど、何にも変わらないですね、体って。そうですよね。変わるのはいつか、変わるのはいつですか。最終的に完全に変わるのは栄華されるって時ですよね、再臨の時なんですね。でも今はまだ変えられてないんですよね。でも霊的な本質的な自分、人格においては私たちはもうすでにアダムとの関わりが断たれて、キリストと結び合わされたものになっているんだって言って、それは感じることはできませんが、霊的な現実としてもそれは起こったんだって言ってます。しかし残念なことに、まだ私たちの体は変えられ尽くされていません。そういう意味では罪の影響というのはまだ体において感じるわけです。さまざまな弱さ、そういうものをサタンもそれを知ってますから、そこをつついてくるわけですよね、そういう意味で私たちは罪を犯す可能性があるというのはそういうことですね。しかし霊的な存在としての私たちは全く罪から切り離されて、そして罪の支配する領域から外側に今置かれているんだ。その立場をまず明確に知ること、そういう意味で古い自分はもうすでに死んでしまっていなくなってしまって、新しいキリストに結ばれた自分が今生きているんだということですね。そして体においてもやがてその支配が、恵みの支配が体においてもやがて体験として後からついてくるんだということです。旧約聖書を学ぶ一つの理由の一つは、実は今言ったようなことを知る上で、旧約聰書のに書かれてある出来事、記されている出来事が実はこう重ねられているっていうんでしょうかね、今のこと、つまり霊的にはもうすでに勝利をしてキリストのものとなっているけど、体はまだ罪の影響にあるっていう、なんか矛盾するようなことなんですが、でもそういうことが実は旧約聖書のある出来事とこう重ね合わせられて教えられていることがあるんですね。それはイスラエルの人々がエジプトの奴隷状態にあったところからモーセを通して解放されましたよね。これは罪から解放されたってことですが、そして彼らは約束の土地に、まあ、40年かかりましたが、とにかくその約束の通り約束の土地、カナンというところを得て、まあ、今日もやりましたね、あのダビデ王に至るまで素晴らしいその王国が作られていったんですが、そのカナンの土地には何もない土地にさっと行ってさっと入れたかというと、そうじゃないんですよね。カナンの土地には彼らが滅ぼすべき敵が、7つの敵がいたわけですよね。そして彼らはそこに信仰を持って入っていって、そして彼らと戦い、彼らを滅ぼすことを通してその地を支配したってことですよね。そうですね。なんで神様は最初から敵を全部追い払って、そこに何の戦いもなく入るようにされなかったんだろうか。これは不思議な神様の知恵ですよね。戦わせたんです、戦い取らせたんですよね。もちろん勝利は確定されてるんですけど、 それはそのある意味ではその土地に住んでいた人々の罪が満ちて罪に対する刑罰というものをイスラエルの民が神に代わって神に用いられてその罰を加えたというのもありましたから勝利は確定しているんですがとにかく彼らは戦うことが、必要とされた信仰によってね。これは今ちょうど私たちと同じなんです。イエス様によってもうすでに救われて奴隷状態からエジプトの奴隷状態から解放されて自由にされましたがしかし自由にされたその生き方の中で戦うということが必要なんだってことですね。しかもその戦いはもうすでに勝利が保証されている戦い、それを知り信仰を持って私たちが進んでいくときに必ず神様は勝利を体験させてください。そういうことですね。私たちの国籍は天にありますって前回のメッセージでも最後の頃やりましたね。私たちは天国人なんですね。天国人で天国の国籍を持っていますから天国人としての特権も与えられてるんですがその天国人でありながらもこの地上に今使わされて生かされてるわけです。ある目的を持ってね。そういう意味ではこの地上にある限り地上の影響も受けざるを得ないんです。ここで戦わざるを得ない、そういうこともありますね。いずれにしても私たちはキリストを信じてすでに神のものとされ霊的には完全にこう移されているんです。罪の支配から恵みの支配に移されている新しい人になっているんですがしかし体はまだ罪の影響の中にあるこの地上にあるので私たちは戦わなくてはならない。しかしその戦いは勝利が保証されているっていうことですね。勘違いしないでくださいね。クリスチャンというのはこの世に生きる限りは体は罪に支配されたままで仕方ないんだって言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃないんです。パウロがこの6節で言っていることは私の古い自分がキリストと共に十字架につけられたのはその目的は罪が今なお支配しているこの体においてすら私たちが全く解放されるためであるということですね。それが罪に支配された体が滅ぼされるためだということですね。そういうことのために私たちはキリストと共に一つにされて死んだ罪の支配に対して死んだんだそのためなんだって。体に対する影響においても私たちは勝利を収めていくそのためなんだってパウロはここで言ってるわけですね。だからこそある人々のように恵みが増し加えるために罪の中にとどまろうだとどまるべきだろうかなどと考えるのはもうとんでもない考えであって全然それは教えが分かってない救いということが正確に分かっていないからこそそんなことを考えるんだってことですよね。恵みと救いの目標は私たちはあらゆる部分において罪から救い出す。それは人格的霊的においてだけじゃなくて最終的には体においても私たちを全く罪から解放するためなんだ。そういう意味で私たちがもはや罪の奴隷にならないためである。そのために私たちはキリストと一つにされ罪の支配に対して死んだものとされているんだということですね。皆さんだんだん分かってきたでしょうかね。現実を見ると残念なことですけど多くのクリスチャンが私たちもそうかもしれませんね、喜びに満たされて確信を持って力強くいつでも信仰の道を歩んでいるかっていうとそうでもない現実がありますよね。でもその原因はどこにあるか、いろんな原因はあるんだと思いますが大きな原因の一つは間違いなくこういう教えを知らないままでいるということにその原因がある。はっきりと明確にね知って受け取らないままでいるからこそいつでもなんか中途半端なところに置かれてしまっている、そういう原因があるっていうんですね。というのも例えば小さな大きな別として罪に陥るために罪に陥るたびにですね果たして自分はクリスチャンと言えるんだろうかって、ね、自分がクリスチャンかどうかっていう問題を頭から蒸し返してしまう。自分は救われてるんだろうか果たしてクリスチャンって言えるんだろうか、皆さん思ったことないですか多分みんなあると思うんですよね。大抵何か罪に陥ったり問題が起こった時ですよね。これで本当に救われてるって言うのだろうか、こんな自分がクリスチャンだって果たして言えるんだろうか、やっぱり正直私たち迷いますよね。でもそういう時の私たちは 罪に陥ると即座に自分に向かって一体私がクリスチャンなんだって言えるだろうか、本当に私がクリスチャンだったとしたらどうしてこんな罪を犯すはずがあるんだろうかって考えてしまってるわけですよね。これこそがパウロがこの箇所でそれこそ一刀両断して違うよって言ってることなんです。そういう考えのパウロは言います。そのようなことをしてはならないと。罪を犯すたびに自分の救いという問題全体を持ち出してはならないと。あなたはすでに神の御前における存在であって、キリストのもとにあるのだと。キリストにつながれているのだと。あなたは切っても切れないものとしてキリストに継ぎ合わされている。キリストに結び合わされている。キリストの死と復活と同じようになっているんだ。だからどんなものであってもキリストの愛から私たちを引き離すことなんかできないんだっていうことですね。それをこれロマ書で語ってるわけですね。いいですか。こういう教えによってもたらされる違いはこういうことですね。もしも教えに真にこの教えを真に掴んでいるとしたら、私が罪に陥るとき二度とね、果たして自分はクリスチャンなんだろうかなどと疑いはしなくなるってことです。いいですか。疑う必要ないっていうことです。もちろん私はクリスチャンだ。私の古い自分は十字架につけられてしまっており、私は義と認められている。私はキリストにある新しい人であり、神様に受け入れられており、クリスチャンなんだということをその場でしっかり確認して良いし、確認すべきだ。霊的な意味で私たちはもうすでに罪の世界から解放されて、キリストの世界に入れられ、キリストと結ばれている新しい人なんです。あ、でも罪に犯したらなんでそれがって思うわけですが、それでも全然構わない。全然構わない。罪を犯していいって話じゃないですが、それでも全然クリスチャンでなくなってしまったということではないということですね。神様に感謝すべきとことに、どういう罪によっても私が神から引き離されることはありえない。その罪のために私の救いが左右されることはない。初めから改心し直す必要は全くないということです。ある教会ではもう一回洗礼を受けさせたりしますからね。とんでもない誤解なんです。とんでもない誤解なんですよね。信じて救われて洗礼を受けたってことは、もうそれが起こったってことを確認するために洗礼を受けたわけですから、それをもう一回洗礼を受けるってことは、あれは嘘だったってことになりますよね。神様の約束は嘘だったってことになります。これとんでもない誤解ですよね。じゃあなぜ私たちは新しくなったはずなのに罪を犯すんだろうか。それは私の体が私の手や足がまだ罪の影響の中にあるからなんです。この世界に私たちは天国人ですが、国籍は天にありますが、この罪がまだ生きている、この世界に使わされて生きているからですよね。そういう罪の誘惑や攻撃にたまたま負けてしまうことが現実には起こりうる。だからといって私たちがクリスチャンで亡くなってしまった、天国人で亡くなってしまったということでは全くないということです。今私たちがキリストのものとしてつながれて生きている、それをしっかり掴んで生きていけば、やがてそういった罪、その体を通して、ね、起こってしまう罪からもやがて解放されていくに違いない。そもそも罪を犯したときになんでって考えるわけじゃないですか。これはおかしい、クリスチャンであるはずなのになんでこんなことをって、矛盾を感じてるってこと自体があなたがクリスチャンだってことなんです。わかりますか。クリスチャンでなければ矛盾も感じない。しょうがない、人間ってこんなもんだって。これはおかしい、こうであってほしくない、痛くないって思ってるってことは、あなたが神のことされているからなんです。だから神の子だってことをしっかり確認し、もちろん罪を悔い改め告白し、許しをいただく、そうやってイエス様との絆をしっかりと保ち続けていくこと、確認し続けていくこと、それが私たちに必要な悔い改めということですよね。初めからやり直す悔い改めじゃないんですね。もうすでにそうなっているからこそ、それを邪魔するものが起こった時にそれを取り除けて、神様との関係絆をより一層深めていくための、それが悔い改めということですね。パウロがこの箇所で語っているのはそういうことです。 パウロは必死になってそのことを私たちに悟らせようとして、同じようなことを何回も何回も繰り返してね、皆さんも聞いてるうちにまたかよみたいな感じあるかと思うんですが、私が悪いんじゃないんですパウロがそうしてるんですパウロの言ってる通りに私は解説してるだけの話で、文句言うんだったらパウロに言ってくださいねでもこれは本当に私たちに大事なことなんですよね。これをしっかり理解し受け止めていくときに、確信していくときに、私たちは力強く信仰を歩み続けていくことができる。いろんな困難は起こりますが、決してそれにめげない。罪を犯すために私たちが自分がクリスチャンなのかどうかって思い惑うということは、古い自分をわざわざ呼び戻してしまうことですよね。まだ抜け出してない意識の中ではね、十字架につけられた古い自分、すでに死んで葬られさえしたその古い自分をもう一度呼び出すような愚かなことはしてはいけない。私はもうすでに古い自分は死んで新しい自分になったんだ。ですからパウロは最後に7節で、死んだ者は罪から解放されていますとダメ押しにもう一回このことを言ってますね。この言葉は6節の結論を、言い直している言葉ですけど、当時の格言を用いてそう言ったんだろうと言われているんですね。ユダヤ教の教師たちは、人は死んでしまえば戒めを満たす義務から解放されるって教えていたと言われていますね。罪から解放されているというのは、罪責を免除されるっていうことじゃなくて、罪の力から自由になってる、奴隷として罪に仕える義務から解放された、罪の支配からこう解放された。死んだ人はそうですよね。普通のそうですね。死んだ人は法的に何の権利も持ってないわけで、どんな罪を犯していたにもそれは問われなくなってしまいますよね。そのように死んだ者は罪から解放されている、罪から自由にされている。私たちは実はそういうものと今されているんだと。こんな風にパウロは2節で語ったその言葉を、もうその後ずっと3節からこの、6節7節にわたってですね、ずっとその意味を説明し続けている。もう一つの誤解の余地がないほど、いろんな側面からパウロはこのことを説明しているということですね。私はキリストと共に死んだことによって、罪の領域と統治と支配との縁を切ってしまっている。死んでしまったものは誰であれ自動的に必然的にもう自由なのだ。罪から解放されているのだ。そのことをしっかりと心に留めていきたいと思います。一言になります。祝福します。青木願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。